男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
そんなんがやっぱ作品への影響出てんのかなと思いながら見てたと。
でもあの辺りまで来るともうかなりの、うん、もう手塚先生終わりの方やから、
うん、
ねえ、
うん、
むっちゃくちゃやってるかも。
むちゃくちゃもう雑
忙しすぎて
話が粗雑
話もうなんか考える暇もない程度にそこにまた入ろうとするから、そうそう、ほらもう任せ、ある程度のこうあの外のプランだけ考えて、うん、こんな感じでもうちょっと進めていこうかっていう話じゃなくて全部に入ってくるから。
そう、電車にね、あの、試験用に置いてる人形の中にね、武器詰めて密輸とかするくらいやったら、船仕立てた方がバレへんやろ、言うで、
ね。全員乗っててね。
そうそうそう。
全員の人形の中に変な鉄砲入ってるんですよ。
そうそうそう。
その鉄砲がまた恐ろしい兵器でやな。
そう。
バーンって撃ったら、うん、頭にビシって刺さって、その瞬間死ぬんやけど。
死ぬ。
その瞬間死んだ上にさらに蒸発するっていう恐ろしい武器ですからね。
そうそうそう。いや、あの、でも頭にビシってっていうのは、あれは、あの、投げた人の腕力がすごいだけであって。
なんか、ビシって刺さって、グーバターって死んでたじゃないですか。
そうそう。
めり込んでたじゃないですか、デコに。
めり込んでた。
すごい武器やな、この武器と思って。
あのね、あんな勢いでね、おでこに当たったらね、目出る。ブジュって。
グハー言って倒れてます。
グハーって、グロいことなる。
で、それ最後のあの、大軍との戦いでも、ムー帝国での戦いでも使おうとしとったからね、あれ。
そうそうそう。
あんな鉄砲一個で戦おうとしとったからね。なんやそれと思って。無力すぎんかそれと思って。
あのね、僕ね、ちょっと今告白的なことを言いますとね、はい、お酒飲みながら昨日見てたんですよ。マリエクスプレス。ぶっちゃけね、最後の戦いぐらいからもう記憶が怪しい。
あのね、僕も言いましょうか。僕も今回マリンエクスプレス見ましたけど、全部見終わるので約2日間かかっております。
途中で寝てます。
そして、いや、10分進むごとに寝てます。わーってなって、いつもなんか鼻の、わし鼻のおっさんと、あの、電車の上で、ゴーってなってる、あのシーンで目覚めるんですよ。なんでなんてずっと。
なんか仲良なってるって。
そう、おかしい、そしておじさんまた死んだって言って。わしばなの人飛ばされたっていう。
長官
で。うん。ってところでしょっちゅう巻き戻ししてずっと見てた。で、大体寝てる。
あの、わしばなのおっさん、言うこと聞けやって思いません。
そう、お前ええ加減にせえや、
言う。そう。1000キロで飛ばしてる電車の、天井の板今から剥がすねんから、剥がし終わったらそれ飛んでくるから、そっち行ったら危ないで言うてんのに、いや、俺はこのまま剥がす、言
う
て。
なんでやねんって話でしょ。
剥がしたら、そう、鉄板ドーン当たって、わー
言うて。こっち今回言われてんの。普通考えたらわかるでしょって話。
そう。
なんでお前そこで嫌がんのって話ですか。そう。邪魔くさがりにも程があるでって、あれ。
あとね、だから、あんな、ね、その、溶けるだけの銃やったはずやのに、鉄板切れるわけじゃないですか。戦闘車だけ切り離したらって思うんですよね。
そうやな。
うん。
あとミステリー感の薄さな。
薄さ。ちょっとオリエント急行殺人事件風にしてあるんですけど。
そう、本当にすいませんリーダーみたいな話で。
うん。
もうこれ以上はもうごめんなさい。あなたがやれと言ったからって言うてる割に。でもそれ見ながら、その黒幕、うん、長官やろ長官黒幕やろそれ絶対。
4、
5人しか乗ってえねんから、その電車。
人少ないの。
この謎解き感の薄さね。
そう。
よかったなと思って。
わかりやすい伏線ね。
うん。これやっぱり俺小学生という、あれがあったからこれ1時間半見切れたけども。
あ、
う、あ、ん。今となってはこれちょっと。
砂利版感がすごかったですね。
い
や
すごい。もうほんまに子供たちを引き寄せるための、客寄せパンダ感っていうの。
ああ、子供騙しやわ。
うん、ほんまに悪いけど。子供騙しやけど。
そう考えたらドラえもんの映画とかようできてましたよ。
できてます。
うん。
あっちの方はまだね。
うん。
で、結構昔やから残虐やったりとかするでしょ？死のとかいう表現が結構出てくるからね。
あとね、あの、放送コードとかがまだちゃんとする前やから、
うん、
あの、平気で植物人間とか小人とか言いよる。
言う、最初にお断り入ってたもん。こっち、これにはあの、いろんな表現出てきますけども、あの、これはやっぱりこういう風にやった方がええんちゃうかな、みたいな話ですので、今回ご容赦くださいって書いてあったもん。ああ、なるほど、そうやわな、と思って。植物人間って。
で、
それひどいな。
植物人間って今考えるとひどい言い方ですよね。
植物になるんやからね。まあでも当時は平気で言うてましたよね。
言うてましたよ。あの、キチガイ病院とかね。
で、うん、それはある。植物人間っていう表現がやっぱり一番最終的に、すごい表現みたいな。
うん。
うん、植物人間ってなんやみたいな。
たまにだから、あの、その、言うても植物人間って言うてしまう言葉じゃないですか。
うん、言いますね。ま
あ、別にあの、差別的な意味合いないから、もともと。
うん、うん。単純に生きてるけど意識が戻らない人。
うん。
それを植物人間って僕らは昔から認識してるから。
うん。
え、どうなった植物人間みたいな。
そう。
植物人間って。いや、あれや、マタンゴみたいな話。
キノコは植物ちゃう。
うん、
あの、なんだかな、昔ね、あの、松本明子かなんかとダウンタウンで喋ってる番組があって。
うん。
子供が、
うん、
もうあの、長いこと目覚めへんから、もう植物人間になったか思ったんですよ、みたいなことを松本明子か誰かが言うてて、で、単にそれは起きへんかっただけやと。
はいはい。
で、そしたら、ま、そこは植物人間って言ったとこピーって入ってたんですけど、
はい、
あの、松本人志が、え、緑色って言ってましたけどね。
こら。
あの、植物人間って言ったんやな、と思って。
なるほどね、緑色やからね。
そうそうそう。いやー。ねえ、ぶー、
まあ。まあ、ちょっとごめんなさい、トイレ行くわ。すいません。
はいはい。
すいません。はい、
あの、なんかあの、若干総帥さんのあの返事があの、上の空やなと思ったら、おしっこ行きたかったんですね。
そうなると、トイレに行きたいってことになる。ここからまた夢中で話すに行きます、
ね。夢中で話す。
そうそうそう。
で、マリンエクスプレスについて夢中で喋ると。
マリンエクスプレスなぁ、やっぱり昔の野沢なちの声はええ声やったなぁっていうぐらいかな。ええ声しとんな、野沢なちっていう。
僕、あの、ブラックジャックについてで言うと、
ええ、
ピノコどないすんねんと。
ピノコ人造人間ですからね。
ピノコほったらかしてブラックジャックムー帝国残ってもたぞと。
そうやね。
うん。
あれが、え、あれ、あ、そうか、でもブラックジャックって名前やったもんね。
うん。
BJ って書いてたもんね。
うん。で、ピノコおったでしょ？
ピノコおった。
うん。あ、え、あれでも、戻れる装置は残ってんのか。
あの変なビームみたいな。
ビーム出るやつ。
だから戻ってきてるかもしれませんよね。
あの後ね。
ブラックジャック戻ってきてるでしょ。あの治療が終わったら戻るぜ、とか言ってたから。
あ、なるほど、なるほど。
そういうことでしょ？
そうですね。
あ、ただ見つけたのはヒゲオヤジが見つけただけで。
ああ、そういうことですね。
でもあのビームを入れたら、
うん、
みんな同じ時間、同じ時刻ぐらいに戻ると思うんですよ。ってことはあのヒゲオヤジがあーって最後にこう砂場でわーってなってた時には、ブラックジャックも一緒に帰ってきてるはずなんですけどね。
あれ、お前残るぜ言うてたなんて、いや、残った後こっち戻ってきたら今ちょうど同じタイミングやったんやねー言
う
て。
あ、そういうことやんね。あの機械自身がこれをこの時間に戻す機械なんやね。なるはずですけど、戻ってきてないとこ見ると、ブラックジャックもそこで骨をうずめたって話じゃないですか。あそこで。
ね。
ピノコ置き去り。
ピノコ置き去り。
ピノコガシね。
ブラックジャック先生帰ってこないよのさ、とか言ってる可能性がね。
そうそうそうそう。で、ピノコ次に大人になったら体入れ替えていかなかのに。
そうそうそうそう。
もう無理でさ、ブラック先生。
またピノコの漫画に出てくる大人になったやつの手塚治虫のエロい女加工感の強さね。
あー、そんなんあんねや。
うん。
メルモちゃん大人になったみたいなやつ？
そうそう、あの最終回でブラックジャックの、なんかあの、あの、夢の中で電車に乗るみたいな。
お、夢落ちなんや。
夢を、いや、あの、なんかこう、ちょっとあの、未来の状態に、
うん、
こう、ブラックジャックが意識が飛ぶみたいな。
ほうほうほう。
で、最後は、夢か、みたいなところになって、いや、別にその、後々の話には今まだ飛んでないんやなってわかるんですけど、
はいはいはい、
そこにあの、20歳になったピノコが、
うん、
先生結婚してくれるのよね、みたいな。
うん。
うん、で、出てくるっていう。
おー。
うん。
それがブラックジャックの最終回。
ブラックジャック。そうそうそうそう。
全然知らんわ。漫画界のレジェンドの漫画全然読んでないわ。
ああ、そう、そうなんです。だから僕、火の鳥も読んでないし。
火の鳥は、で、いい、な、あの話の中でも1個か2個でしょ？
うん。 って言いますね。
なんとか変、なんとか変って分かれていくから、それの中の話の1個か2個が非常にこう哲学的、宗教的であって、すごくいいお話だっていうぐらいで、絶対死ねんやつみたいな、そんな話しちゃいます
ん。そんなも出てきたはず。
そうでしょ、絶対死ねんやつの話とかありましたよ。
なんかあった気がする。
そんな程度が良かったねっつうぐらいの。手塚先生、うん。
あと無駄に人知るでしょ。
まあ、手塚先生が評価されてるっていうのは、あの仕事量やと思うねんな。当時超人的な仕事をこなしていたと。
そうそうそうそう。
そこが評価されるわけであって。
だって、早死んでるわけですからね。
漫画描きすぎて。
うちのおじいちゃんまだ生きてるもん。
あら、そうか、そらやっぱりあんだけやったらね。
ああ。
死ぬのも早いわ。
ああ。
むちゃくちゃやもん。
うちのおじいちゃんもう87ですけど。
あ、でも手塚治虫も生きてたらまだ87って話ですよね。
そうです、そうです。
あの人ぐらいやったら多分それぐらいはまだ全然生きれたと思いますよ。
ね。
ちゃんとした食生活。だって水木しげる、やったってぐらいまで生きたんやから。ちょっと無茶しましたね。
そうですね。
やっぱり仕事っていうのをベースに立てたらもう仕事戦闘も折れないんでしょうね。そら毎週のやつ8時間ぐらいで仕上げてんねやったら。
そう。
ああ、無理ですって。
むちゃくちゃですわ。
今から書くから、言って。
そう。週刊連載4本5本やってたんでしょ。
うん。でしかもそれに月刊も入れるんでしょ。
うん。
くわー、きついおっさんやな。
だってあの全部の雑誌に手塚治虫載ってる時期やったわけでしょ。
当時。
あとだからジャンプサンデーマガジンチャンピオンみたいな今で言うね。
うわー、手塚先生は1本は書いてもらわんと。
おお、そうそうそう。
で、毎週20ページずつ。で一週間で80ページ書くってこと。
うん。だから世の中に漫画家がそんなにおらへんから。
ああ、でも赤塚不二夫先生と。長井豪先生と、
うん。
手塚治虫先生と、
うん。
そんなぐらい、寺田博夫先生。
寺田博夫先生。
時和荘の皆さんばっかり。
時和荘の皆さん、プラスアルファぐらいしかいない頃ですよ。
オランス、斎藤隆夫先生とね。
そうそうそう、石森章太郎先生とね。
ああ、その子、そうか、その頃はまだ石森章太郎先生じゃない、石森章太郎先生。
石森章太郎先生ですよ。
仮面ライダーばっかり書いてる時代の人ね。サイボーグ009。
あの、バリバリの童貞感ある頃ですよ。
うん、その頃をみんながその頃支えとったからね。
そうそうそうそう。
漫画界を。
ああ。
はあ。
僕はあの石森章太郎の顔を見ると、
うん。
あ、石川県の人やなって思うんですよ。
え、そうなん？石森章太郎って石川の人な？
石森章太郎石川県でしょ？
長井豪と同じ？
ちゃいますか？
長井豪も石川ですよね。
そう。あの、ややこしいことに、
石川県
は石川県ではないんです。
ないんやねん、石川県。
ややこしいね、お前。
石川県、お前ないんやねん、だから。
そうそうそう。うん。
彼は、ゲッタロボの人ね。
あ、ごめんなさい、石森章太郎宮城やった。
言っちゃいますやん、田舎ですやん。
そやわ、地震の後期に石森章太郎記念館壊れとったわ。
ああ、ほんまに石森先生の。あら。
そうそうそうそう。
なあ。
ね。
そらそのあたりの人らで回すわな。
回す、ま、
週刊誌っていうもん自身がなかったんじゃないですか。なんか。
出来出した頃でしょ。
そうでしょ。月刊誌でしょ、それも大
体。そうそうそうそう。
それでもう、ね。
なんか月刊僕らとかそういう時代でしょ。
はいはいはいはい。あの、ね、手塚治虫先生のブラックジャックを作った男たちで。
うん。
ねえ、要はあの、わーってインタビューとかみんなされてるけど、
うん。
テレザー・ブイチ先生とかが、
そうそうそう。
インタビューされてますからね。すごいな、と思って。コブラ書く前の話やね、これ、と思って。
そうそうそう。
すごい。
まだあの、多分テレザー・ブイチ先生の書く女性のお尻がブリーンってなってない頃ですよ。
テレザー・ブイチ先生がまだティーバッグを開発してない時ですよ。
ティーバッグなんかない。全身タイツじゃないですかね。
いやいや、ティーバッグも開発してました。
あ、ほんまですか？
ブイチ先生は。
あ、マジですか？
入れ墨の女編ではすでに女子はティーバッグやったっすか？
あの、女姉妹3人の。
女姉妹3人組編ね。一番最初のコブラね。
何でしたっけ？ドミニカーでしょ？
そう。クリスタルボーイがもうちょっと出てきてた頃ですわ。
クリスタルボーイ、ね。
あの頃ね。反射で倒すときね。
そうそうそうそう。
そんなところに撃ったって無駄だコブラーって言ったら。
俺にサイコガンは通用しない
んだ。ギャーって言って。
そうそうそう。
最後やられるね。
結局実弾で穴開くんかよお前っていう
鉄砲で最初からやればよかったわ
そうそうそう
残念やったクリスタルボーイってやつ そんな感じのやつ。
コブラ絶対腕外した後の方が腕太いよな
って。そうやね。あれが俺子供心に不思議で。コブラ腕はどうなってんの外した腕はより最高感のが太いやんか、それ。
そう。
はまれへんやんか。
多分脱皮したみたいなことですよ。
キュって縮むんかなと思った。手つけるときは最高感も縮むんかなと思ったね。
ね、あ、20年前ぐらいに、深夜に一回だけ放送された、
うん、
古田新出てる、漫画について語るっていう特番があって、
うん、
その時古田新が、アーマロイドレディいいっすよねっていう話してて、夏場絶対抱いてたらひんやりするでしょって言
う
てました。
冷たいっていう。
冷たい。気持ちいいってなるっていう。
そうやね。レディも昔は女の子いい女やったからね。
ああ、そう。
元はといえばね。
どっかの姫さんやったんですよね。
そう。レディーは、冷たいで、あれ。
冷たいっすよ。
冷たいで。
冷たいし、抱いてたらトゲトゲで絶対気がしますよ。
痛いっ
すね。肩ザクみたいになってるから。
あれ、元々のレディーの着てた、ハリボテみたいなやつ？
はいはいはい。
あれもダッサいけどね。
R2D2 みたいなやつ。
すごってまんまるのロボットみたいなやつ。お手伝いロボットみたいな。
そう。今日の予定は、みたいなやつ。
そう。あれがなあそこからレディーが出てくるとは思えへんかったからな。
バリバリバリー言って。
すごいね、あの話は。いい話やね、コブ。すごくいい話やね。
バリンエクスプレスは。
終わりっつことでいいんじゃない？
終わりなんすかね、もうね。
だってこんなもんでしょ、マリンエクスプレス。
そうなんすよ。
なんか、強いて言えば、みたいなのないし。
ない。
普通にボケーって見てただけやし。
うん。
ほんまに子供が見るアニメ。
砂利版。
うん、砂利版ですね、あれは。今で言う妖怪ウォッチですわ。
妖怪ウォッチの方がまだ荒れちゃいます？子供向けやけども、親目線気にして書いて、作ってるとこありません？
荒れちゃいますか？ほら、日曜日の7時からやってる、獣王者の前にやってる、変なダンスのアニメ。あれぐらいのどうでもよさ？
どうでもよさ、どうでもいい。
ちびっ子たちが、漫画やから見ようっていうぐらいの、レベルっていうんですかね。
ある、そういうのある。
あのぐらいじゃないですか。
うん。
それかその前、6時半の、ジャンプでやってる漫画のアニメか。
ない
なんかよくわからんけど。
うん、なんかいろいろある。
あのぐらいのタッチでいいんじゃないですか。
ね、遊戯王のアニメぐらいので
。ああ、それぐらいのどうでもよさね。
適当さ加減。
適当さ加減でいいかなっていう感じ。なんか、トゲってなってる、前髪とかね。
そう。
なんやねん、それどういうセットやねんなっていうやつ。ああいうやつ。
子供騙し。
まあね。
ね。
これしゃあない。時間のない中で作ったもんやから。
そう。
これしょうがないと思いますよ。手塚先生の仕事の仕方やったらそうやと思いますよ。
そう。だからまあ、どれくらい、そういう、手抜き感で作られたものかっていうものを見たい人にはおすすめですけど。
やっぱ構想1年とかそんなんじゃないもん。
うん。
今回の放送が終わってからまた次の企画が始まるっていう話じゃなくて、ラスト1ヶ月ぐらいで大丈夫っすかって話になって。もう本来もう今晩中に話考えるからって言うて。
バタバタバタって作ってるから。
そう。で、それをみんな、虫プロのみんなが一生懸命漫画班とアニメファンの人たちが、アニメ班の人たちがガリガリ書いて。で、まあ漫画班の人らも虫とたらーん言って手伝いに行かされて。
そう。
もう地獄みたいな状況の中でやられてるっていう。
そう。で、そんな状況から、音楽発注された大野雄二もほとんど曲ルパンっぽい。
そう、全部ルパンやん。あれ、ルパンからパクってんの行さんあるで。
そうなんすかね。
チャラーンってびっくりした時の音楽とか、あれルパンの音楽やんか。
ピロルーンとか。
フルート使った音楽ね。
フルフルフルフルフルフルフルフルフ
ルフルフルフルフルフルフルフルフルフルフルフルフルフルフル
フルフルフ
ルフルフルフルフルフルフルフルフやたらルパンの音楽使ってんなと思ったもん。
で、唐突に出てくる五大悟ね。
お前は。
マリウスちゃちゃって。
あれだけでしょ大野雄二が作曲したのは。あとは全部ルパンから持ってきてると思いますけど。
そう。
もうなんかもう、ほんまに大野雄二と日本テレビのこの癒着度っていうやつがね。つくづく困ったら大野さんに発注出せっていう。
昔はね、ドラマとかでも多かったですからね。
太陽にほろしかりね。
大都会とかね。
全部大野雄二ですから。
そう。
もう、大御所ですよ。 何年やっとんねんちゃうんですよ。
そうそうそう。いつまでも大野雄二。
いつまでやねんって言うぐらい。あの人も80ぐらい
?74。
あ、そんな言ってんねや。
うん。
俺たまに見に行くんですよ、大野雄二。
言ってましたね。
うん、ルパンティックファイブとかね。見に行くんですよ。74やってなると、さすがにちょっと趣も変わってくるな。1時間半ぐらいでいつも同じパッケージで終わるんですよ。何回見に行っても。同じパッケージやな、これって思って。
セットリスト変わってへんやない
か。言ってるけど、74やったらもうさすがにしゃあないかって思うわ。
ああ。
それでええわ。出てきてくれるだけでええって思うね。
もう今更新しいの覚えられへん。
生きてる確認だけでもうそれでいいって思うね。
え、大野雄二はライブでは何やるんですか？
そう、ピアノですよ。
あ、なるほど、なるほど。
ピアノっていうか、まあ、あれです。キーボードですよね。だってあの人キーボーディストでしょ？
うんうんうん。
だからそれをやたら弾きますね。ハモンドオルガン的なやつを。大野先生は。
で、あれでしょ、ルパンルパーンをやるわけでしょ？
ルパンルパーンはね、最後の方でやるんかな。
うん。
で、大体銭形のテーマとか。
ああ。たったたったたったたったたったたったたーんってやつですね。
そうそうそう、あれとかね。いろんなやつ。まあまあ、ルパン系の音楽をやるって感じですか
ね。なるほどね。
あ、アンコールは必ずあれですよ。
何すか？
カリオストロの城の。
はぁはぁはぁ。
サンバデスペラードね。
はぁはぁはぁ。
あれいつも終わるっていうのが。
しっとり終わる。
大野先生の、大体のセットリストですね。
なるほどね。
いいです。あれはなかなかいいです。あの終わり方はなかなかいいです。僕は好きです。
なるほど。
まあだから昔のアニメね。ね、今回は。
そうですね。古いもん見ましたね。
そうですね。なかなか、まあ、でも、ええ、しっかりしてたけどな、結構。
そうですね。まあ、だから、79年で言うと、39とかはようできてたんやな、と。
あれはほんま金かかってますわ。
あ、
今見ても遜色ないもん。
ない、ない、ない。
あの、手塚先生ぐらいが一番、あれ、一番頃合いやった。あの雑な感じが一番良かった感じですけど。
そうですね。
ツリーナインはほんま滑らかに動いてるわ。素晴らしいね。
素晴らしい。
あれに匹敵するもんなかなかないもん。
そら、あっちにあんだけ人材取られてたらね、マリンエクスプレスもこんな出来になる。
マリンエクスプレスはまた虫プロの連中だけでやろうとしとるからね。
そうそうそう。虫プロもだってもうアニメのプロダクションに人いない頃でしょ？
そう。4、5人で作っとった頃じゃないですか。
そうそうそう。だって富野義行ももっと国抜けて。
あら、富野もガンダムに向かって。
富野義行も、だいぶ前に、とっとと抜けてますからね。
やめだと。
うん。
もう俺はサンライズに行くと。そこでやらせてもらうと。
そうそうそう。
いう話になってる頃ですな。
そうですよ。
はあ、ねえ。すごい時代ですね。
そうですよ。
なんかよう考えると。軍友割拠やわ。
ほんまですわ。
なるほど。
次何見ますか？
次や。
うん。
次ちょっと何行きますか？何でも言うてくださいよ。
何行きましょう。ユニコは却下されましたからね。
ユニコはやめましょう。もういい。もう手塚作品はもう、金輪際。
もういい、うん。ちょっとまた考えましょうか。
うん、
今のところ、特にご推薦もないので。
まあ、ちょっと実写行きましょうかね。
実写行きますか。
実写系の何かで行きましょうかね。
実写系で見てないやつ。
それは山ほどあるんですけど。
あるんですけどもね。
まあ、何でもいいけどな。
うん。
うん。あれ見ません？
何すか？
あのね、香港映画。
ほう。
香港映画の、すっごい、なんていうの、アメリカでもリメイクされたやつ。
スパイ対スパイみたいなやつですか？
あ、そうそうそうそう。警察がヤクザになり、ヤクザが警察になり、うん、みたいな。
この間あれでしょ、香川照之とかでリメイクしてたやつでしょ。
絶対おもんないやつな。絶対赤いやつやろ、それ。その系、ちゃいます？
あれ、誰でしたっけ？
ジョン・ウー？
ジョン・ウーでした？
違う違う違う。なんかでもね、香港映画で、結構探ると、必ずその映画が1位に来るんですよ。
う
ん、
まあまあまあまあね。
すごい名作だと。
うん、
男たちのバンカーも俺好きやったんですけど、
うんうんうん、
あまりにシリーズが続きすぎて、もうええわってなって、1がやっぱり一番面白かったわぐらいの話。
あとね、男たちのバンカーはね、主役の人がね、もうね、
うん、
劇団一人にしか見えない。
俺あれやわ、ドラゴンボールにしか見えないわ、あの人。
ドラゴンボール？
男たちのバンカーの主役あれでしょ？
あ、亀仙人やってた。
あ、そう、あれ誰やったっけ？
何でしたっけ、あの人。
ジョン・ウーじゃないし、誰
ジョン・ウーじゃない。うん。
だその系列。
え、アンディ・ラブちゃんは誰だっけ。
ああ。だそんなんですわ。うん。そんなおっさん。
あれでしょ、インファナル・アフェアでしょ。
ああ、そう、インファ、ファイナル・アフェア。
インファナル？
インファナルアフェア？あ、うん、それそれそれそれ。それじゃ、なんか一回みたいなと思ってるんですけど。
うんうん、うん。
その前借りたんですけど、そのまま見ずに返すっていうね。そんな感じ。
なるほど。
そんなやつがなんか、ね。
じゃあ、インファナルアフェア見ましょうか。
あ、そうしますか？インファナルアフェアにしましょうか。
うん、どうします？西島秀俊と香川照之でリメイクされたダブルセンスは。
それはいいです。そのなんかあれやろ、最後悪者はダルマでしょ、
ダルマ
最後、親方はダルマっていうやつで、北野武さんがやるやつでしょ。
あ、そうなんすか。
違います。それは何やった
ら。違う、それモズ、モズ。
それモズな、うん、モズって中モズの話やと思ってまうねん、俺いつも。
なんで
中モズで何が起こってんっち
ゅう話。大阪府立大学しかないやん。
そうそうそう。あんな端っこの方行って何すんねんみたいな話でしょ。
だから。え、マット・デーモンとディカプリオのディパーテッドの方はいらないですか？
そっちでもええっちゃええんやけど。
全部話一緒。
一緒？
多分。
それ二人で、うん。それも逆に、あれでもいいっすよ。ディカプリオのね、あれやったっけ？
なんすか？
ウルフ・オブ・ギャング・ストリート。ウォール街、ウルフ・オブ・ギャング・ストリート。
むちゃくちゃなってるよ。ウルフ・オブ・ウォール・ストリート。
ウルフ・オブ・ウォール・ストリート？
はいはい、僕見てないですわ。
あれ、なかなかね、
うん、
クレイジーな映画でいいですよ。
マジですか？
バカで。なんかバカだなって。
でもその話、あれ、ね、サバラジオでしてませんでした？
したな。うん。見たもんね。
だから、華麗なるギャッツビー見た後に、ウルフ・オブ・ストリートも見に行こうって見に行ってはったでしょ？
見に行った、見に行った。で、うんうん、一時俺が、デュカプリオブームが来たから。
ディカプリオね。
ディカプリオさん？うん、あれ見て、あ、なんでバカな話なんやろっていう。今のこのドラッグ問題に対しての、このすごいアンチテーゼだなみたいな。面白いなっていうやつぐらいかな。いや、別に他、なんかアクション系も見たいな。
インファナルアフェアでいいんじゃないですか。
それでいいかな、やっぱり。うん、でも、あれ最後、二人で向き合って拳銃構えるでしょ。
構えるでしょ。
絶対やるでしょ、それ。
うんうんうん。
あ、なんかそれ多分インファナルアフェアやったんちゃうかなっていう、ぼやーっとした記憶があるんです
よ、
俺。
3までありますよ。
え、そんなんあんの？あ、だからヒットしてるからね。
うん。
香港、でも2、3はもういいでしょ。1だけでいいでしょ、あれ。
それは勝手に見ろと。
ポリスストーリーがめっちゃあるみたいなもんでしょ。
そうそうそうそう。5ぐらいまであるから。
ジャッキーチェンめっちゃ寝てるやん。
そうなんですよ。
うん。うん。それぐらいのやつやから。
じゃあ、インファナルアフェア。
インファナルアフェアでいいですかね。
はい。にしましょうか。
それで行きましょうか。
はい。
了解でございますよ。
うん。じゃあ、またその辺で。
了解。
よろしくお願いしますと。
そんな感じでまた次回はやっていきますと。
はい。
いう感じでございますね。
はい。
わかりました。はい。
そんな感じですか。
うん。そうです。さようなら。
あーはっはっは。よまよい。カレー好き。悩みを申すがよい。あ、松尾も。
総帥様。何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
ははー
ははー。ビックビックじゃぞ。